すべては合格のために
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
はい、こんにちは、建築ラジオです。倉方でございます。久しぶりの収録なんですけども、今日は、非常にこう神戸の今海が見える、非常に眺めのいいところに来てまして、どこに来てるかというと神戸大学の築橋研に、来てるということで、今日はですね、兵庫県立美術館ギャラリーで、6月の30日から、7月の15日まで開催されます、失われた街 3.11 のための復元模型プロジェクト展と、このことについてちょっとお伺いをいろいろしたいなと思いまして、今日は神戸大学に来ております。ということで、まずここに今、どなたがいらっしゃるかということを、じゃあ、だとまずちょっと自己紹介をしていただければと。じゃあ築橋先生から。
神戸大学の築橋です。ご無沙汰しておりますよろしくお願いします。
神戸大学の片岡と申します。神戸大学築橋研究室でのプロジェクトの、失われた街ギャラリー、もう東京都現代美術館などでの展示の代表をしております。
今修士？
はい、今修士の2年生です。
そうですか。
神戸大学築橋研究室の、修士1回生の秋田陽介と申します。今回の展示で、修士1回での担当を主に担当しております。よろしくお願いします。
神戸大学築橋研究室修士1年の山田と申します。主に、現地で初めて模型を持っていくところとかでお話を聞くトップバッターをいつも任せていただいて、いろんなところでお邪魔して東北中を飛び回ってます。
どうも、飛び入り参加ですが申し訳ない。大阪市立大学宮本県修士1回の塩原です。今回は、ネバマ模型、ネバマの模型を作らせてもらいました。今日はよろしくお願いします。
はい、ということで自己紹介だったところで、まずいろいろ今日は背景とかね、実際行ってみてどういうことをやってた、あるいはどういうことを感じたかということをいろいろお聞きしたいんですけども、まずは、ちょっとその展覧会がどういう、展覧会なのかということを、まずじゃあちょっとお話をいただいて、ぜひ皆さんねこれ見ていただきたいんでお話をいただいて、それからちょっと、背景の話を、お聞きしたいなと思いますけれども、じゃあ、この展覧会についてなんかざっと喋っていただける。
片岡君じゃないかな。
じゃあ片岡君が一番。はい、じゃあ片岡君よろしく。はい、
どこから話し始めるかちょっと迷いですが、築橋研究室で、3.11 以後、展開してきた失われた街模型復元プロジェクトという展覧会展示と、現地でのワークショップとそれぞれを行ってきたんですが、今回の兵庫県立美術館での展示はそれらの集大成という形として、現地での記憶の街ワークショップというワークショップで作成した模型とギャラリーまで展示させていただいた模型、そして東京都現代美術館のエントランスホールで昨年展示させていただいた模型たちを一堂に会しての展示になります。
なんかあれそれって全部縮尺とか一緒なの？
そうですね、500分の1で、失われた町、津波で流されてしまった町を復元しておりまして、その最初のプロトタイプの模型から一番最近の展示までの模型をすべて、兵庫県立美術館のギャラリー800平米を130個近い模型が埋め尽くすというような展示になっております。
これ私も、現代美術館のものとか拝見させていただいたんですけども、なんかその作り方っていうのはその新しく、いろんな展覧会でやったものっていうのはそれぞれ違ってるんですか？それともある程度、もちろん共通してるところはあるけど違ってるとか、それが集まる意味っていうのはどういうことですか？
作り方の部分については、私の方では、 ギャラリー今と東京都現代美術館の方の説明をさせていただいて、後ほど山田の方から失われた街の中でも記憶の街ワークショップという現地でのワークショップの説明をさせていただこうと思いますが、ギャラリーまでは限りなく精巧に作って、そこに失われてしまった日常が見えてくるような模型を展示しようと、そういった趣旨で模型を作成し、東京都現代美術館では三陸海岸 の、 豊かな地形と自然とその中に息づいてきた生活というのを模型で展示するというのが趣旨でした。どちらもかなりきれいな白模型を展示し、東京都現代美術館の方の模型はその後続々と現地に向かいまして、現地でのワークショップを展開していくための、記憶の街の模型たちの、なんですかね、そこの意味をちょっと説明しないといけない部分もあるなと思うんですが、その前段階として展示したものでしたね。で、今回はその今ネバマの模型を塩原くんが、展示してくれるんですけども、その現地でワークショップしている最中の模型も一堂に展示しております。
じゃあちょっと山田君。はい、僕ら研究室の中では、失われた街っていうプロジェクトをもともとやりまして、で白い模型で、500分の1で1メートル角で地図でいう500メートル四方を切り取った模型を、作っていこうということで、それを現地に持っていく際に、どのようにして住民の方と対話できるかということを、本当に去年の今頃考えたんですよ。で、去年の、6月29日に初めて気仙沼で模型を、が届きまして、その時に現地でボランティアを僕ら市役所内でしてたんですけど、本当に恐る恐る開いてみると、最初はなんか怒られるかなとか、まだそんな時期じゃないのかなっていうふうに、少し先生方ともお話し合いながらもやってたんですけど、意外に受け入れていただいたというか、いろんな感情はあったとは思うんですが、本当に温かく迎え入れてくれまして、でそこから色をつけるっていうワークショップ、そして、旗なんですけど、ピンにただそのポストイットみたいな、ちっちゃいポストイットみたいなものを巻きつけたような旗を、立てまして、そこの誰が住んでいたとか、そこの地域、例えば桜はいっぱいあったけど三本だけしだれ桜だったとか、このローソンはゴリラの人形が置いてあってゴリラのローソンと呼ばれてたという、何かその地図に現れない情報まで模型にどんどん刺していきまして、でそれで色をどんどんどんどんつけていったんですよ。でそれが今でいうその記憶の街ワークショップの前身というか、一番最初のトライアルとしてありまして、でその白い模型を現地に持っていた時に色をつけてお話を聞いて、で旗を刺していって、どんどんどんどんその本当にそこの記憶をまとったような模型になるように、住民の方と対話していく、それが先ほど片岡から説明があった記憶の街ワークショップです。なので、綺麗、どちらかというと失われた街の模型はすごい白くて、何か神秘的というか、抽象的な美しさが見えるんですけど、そのとはまた反対に記憶の街のものは何か手垢がついているというか、ただその手垢は住民の方がいる人に色を塗ってくれたとか、住民の方に伺ったお話であったり、屋根の色から一つ一本一本の木から、何か本当にそこにあったものをどんどん復元、本当の意味で復元、記憶の復元をしていこうという試みでなされたもので、今回はそれが、正確にはちょっと把握してないんですけど、10地域ほどですかねの、記憶の街の模型も、合わせて展示させていただくことになっております。
なるほど。はい、私もその最初月橋さん と、大阪 の、アクアフィナンス、なんか一回なんかやりましたよね、
建築家フォーラムじゃなくて何だっけ、
そうそう、御堂筋、そう、若手の勉強会ですね。あの時にその記憶の街の模型一つ持って
ってきていただいて、あの時にすごく見たのと、あとはそのさっきの、ギャランマと、トゲンビで見たものとあって、でもかなりこう印象がやっぱり違う。その記憶待ちのワークショップの時はやっぱりなんか一つのなんか道具みたいな感じで媒介するものとしてあれをあって、でもやっぱりすごく特にまあトゲンビなんかだと本当にバーッと並んで、あれはなんかすごく鑑賞するみたいな、すごく美術品みたいな感じで、それがどういうふうに今回その合わさった時にまた見えてくるのかなっていうのがすごく楽しみなんですけど、月田さんいかがですか、今回の、まあ、今回のその、まあ、総決算にもなるわけですけども、はい、そういうもののこう、まあ、こうまた、神戸という場所でやるということも含めて、今回のまあ狙いというかどういうことを考えているかって、ちょっと月田さんの方から。
記憶の街ワークショップで気仙沼で実際に、作ってあのいろいろこう住民の方と一緒に色塗ったり旗立てたりした模型と、それからギャラリー今や東京都現代美術館で、みんなで作ったあのすごく白い綺麗な模型、まあ、どっちも共通するのは500分の1で、500メートル四方を再現しているということなんですけれども、で今までそのいくつかの取り組みの中で、作ったものすべては今回の 3.11 の被災地の、まあ、10分の1にも満たないぐらいの地域なわけですね。で、それぞれの地域であの記憶の街ワークショップやったり、実際にそれぞれのギャラリーやそれ展示空間で、かいつまんでこう地域 の再現模型を展示したりしておりますが、で今回は、それらを全部つまり1年間で思い立ってからとりあえずこれは自分たちの被災地理解の痕跡足跡でもあるし、多ければ多いほどいいんじゃないかと。でそれが仕様が全然違ってても500分の1で1メートル角で、作ってあるという、これさえ共通していれば、まずはそのなるべく多い地域を一堂に見れる機会っていうのを設けるのは、今回の東日本大震災というものを、体感する、総体として体感するために、まあ、僕ら自身も結構重要なプロセスだと思っています。で、もう一つは、もちろんその、兵庫県立美術館というのは、阪神淡路大震災の復興の過程で、ハット神戸という震災復興のエリアに作られた安藤忠夫さんが設計されたギャラリーであるということと、ですから神戸の方や阪神の震災をご存知の方もたくさん見に来られる。でそういう方たちに、東日本大震災っていうのは、まあ、関西から見れば少し遠いところの出来事ですけれども、身近に感じてもらえるように、また震災を知らない、阪神の震災を知らないで育ったお子さんたちにも、何かそういったものを体感してもらえるような形で、改めて東日本の震災の状況を体感することで自分たちの町に起こったことも改めて知るというきっかけにはなるかなと思っています。で、もっと全体のというかこの失われた町プロジェクト全体の、中での位置づけとしては、この東日本のこう復元模型というのは最終的には被災地の皆さん、東北の皆さんに、なるべくたくさんの人に見てもらいたいというのがあります。でただ、東京に、みんなが来れるわけじゃないし、神戸にみんな来るなんてはなかなか難しいわけで、この模型をできれば東北地域の大きな展覧会場であるとか、そういうスペースで、実際にこう展示する機会をなんとか持ちたいと思ってるんですね。で、そういう意味でも兵庫県立美術館で今回一堂に会した展覧会をやるということの意味は、その先にそのパッケージが東北に持っていける可能性が一つ広がると思って、そういう意味で重要なステップ 1年間の到達点であると同時に、このプロジェクトのすごく重要な1ステップだと思っています。この先は、なんと、まあ、まだいろいろこう巡回していろんな地域の人に、東日本の状況を見てもらうことはどんどん続けていきたいと思いますが、やっぱり究極の目標は東北の人たち、被災地の人たちになるべく多く見てもらえるような、そこへ向かって、ただ非常にこう模型も大きいもんですから、なかなか僕らの力だけですぐに東北でドーンと展覧会をやるなんてことはできないので、少しずつやっぱりこういう実績を積んでいって、東北の人たちにこれだったらやれるなっていう協力者を得るとかですね、まあ、なんかそういった人、皆さんの応援を獲得していくためのプロセスでもあると思っています。
はい、ありがとうございました。じゃあ引き続き、じゃあちょっと今のね、展覧会については、まずちょっとお話しされて、ちょっとじゃあ少し時系列的になんか追っていきたいと思うんですね。で、まあ、本当に今さっき、まあ、6月の29日から始まって、まあ、本当にちょうど1年ですね。で、まあ、その中で今月谷さんもおっしゃっていただいたように、ある意味走り続けながらこう次のバトン次のバトンっていって、いろんなところでこう展覧会を行いながらまた作っていきながらっていうふうに、本当にこう1年間走り続けた、まあ、一つの、まあ、途中中継地点っていうのが今回の展覧会だってお話をされたんですけども、じゃあちょっと最初から少し時系列的に追っていって、そもそもなんかこういうことを始めようという、まあ、その模型で500分の1の模型で作っていくっていうのがかなり早い時期というか、まあ、3ヶ月ぐらいですよね。その時期にこういうことをやろうと思ったその最初のなんか始まりっていうのはどういうことになるんでしょうか。
一番最初にこの失われた街っていう名前をつけた模型復元プロジェクトというのを考えたのは、日付でいうと3月25日なんですよ、うん、でそれは昨年の神戸大の卒業式の後の飲み会だったんですけど、うん、その飲み会の場で、まあ、3時間ぐらいで何かちょうどその時僕はアーキエイドの立ち上げでいろいろこう走り回ってた時期です。でアーキエイドというのを、建築家や建築の研究者学生たちによるネットワークとして、復興を支援していくっていうのはどういうことかっていう話し合いをアーキエイドの設立の中心になった人たちとメーリングリストで話してた時期なんですね。でそれで、僕はちょうど仙台の東北工業大学から神戸大に2009年の秋に移ってきたんですけど、この震災まで、まあ、1年半に満たないぐらいだったんですけれども、まあ、仙台にいた時に、阿部仁さんや小野田さんたちとともに、その卒業設計日本一決定戦を仙台メディアテイクでやってきました。でそれは学生が中心になって運営しながら、で先生たちのネットワークをフルに使って全国の建築家や建築学生の皆さんがメディアテイクに3月に集まってもらうっていう、そういう趣旨で始めたイベントだったわけで、それがすごく大きなイベントに育ってきて、で、まあ、そういう意味で学生仙台の学生たち、東北の学生たちと、全国の学生たちにはそういったもう縁ができているということを実感してたんですね。で今回震災があって、まあ、ちょうど震災直後は東北大学も、東北工業大学も、まあ、他の東北の大学たちはもう非常に大変な状態で、困っていると。でしかも、大きなその被害があったので、今後10年20年のその文化教育っていうものが非常にこう立ち遅れる恐れも非常に高い、そういったことを話し合っていて、何かその、日本一決定戦で培ってきたそういうネットワークっていうのをこう逆方向に使えないだろうかと。だからみんなが、何か仙台をそのインフラを使って助けるなり支援するっていうことができたら、これ素晴らしいんじゃないかと。で、 例えば復興、これその当時考えてたのは、復興でみんなその直後はですね、誰もが何かしたいっていうふうに感じている。だけど何も何か具体的なアクションが起こせなくて悶々としているって人は日本中にいっぱいいて、建築学生たちの間にもちろんたくさんいたわけですね。卒業設計の直後の時期ですから。で、まあ今後その先もですね、まあ復興に直接携われる学生っていうのもいるだろうけど、直接携われない学生の方が絶対に多いんじゃないかと思ったんですね。で、そういう意味では何かみんな少しでも可能な範囲でこう支援するっていうことを具体的に何かできないかなというふうにちょっと思ったんですね。で、それがその建築学生誰もができることというと模型を作ることだなっていう話になって、で模型をじゃあみんな復元する、なくなってしまった街をもう一回全部復元することができるとしたら、建築学生の力ってものすごくそこで生きるんじゃないか。で、仮に現地に赴かなくてもお金をすごく寄付したりとかそういうことでなくても、復元模型を作るということでカッターを振るい、少しスタイロで家を切るとかジェストで塗るとかっていうことだけでも非常にその現地の人にとって意味のあることをすることになるんじゃないかというふうに思ったんですね。で、そこで失われた町を復元するというテーマと、まあそれを建築学生のネットワーク、建築のネットワークを使ってみんなで作るっていうことと、あとはその作った時に見た人が自分の家がこれだって分かるぐらいのスケールということで500分の1っていうスケールを決めたと。こんだけまず先にこれは決定じゃないかっていうんで、その日にも決まったんですね。で、その後にじゃあそれのためにはどれぐらいの作業量とか、もしそれを現地に持っていくとしたらどんな問題があるかとか、全部作ったら一堂に見ることができるんだろうかとか、いろいろなこう課題が出てきて、それをまあ6月までの3ヶ月の間研究室のみんなでこう計算したり、なんかこう段取りを組んでたっていう感じですね。
なるほど。まあ仙台の話がちょうど今すごく分かりやすく話していただいて、まあその仙台の、まあ、あれもやっぱり教員のできることっていうのがあって、それから学生またできることってなって、もちろんそれは2つは関係してるんだけど、ちょっと2つレイヤーがあって、まあ、ちょうどそれがある意味で言うと、まあ、今回のアーケードの、まあ、ある意味でその、まあ、それはまたあれはさらにネットワークが広がって、全国の教員のネットワークと、またそれとまた学生のできることっていうのがその模型という形であって、なるほど、そのつながりっていうのはすごく明快に分かる。で、それを、まあ、今度また今度山田君にお聞きしたいんですけど、はい、まあ、それをじゃあ、まあね、まあ、一応その3ヶ月経って6月に持ってって、じゃあ現地に持ってって、じゃあちょっとそれどういうか、まあ、その個人的な感情というか感想も含めて、はい、山田君の目からちょっとどういう感じかしゃべっていただきたい。
実は最初の模型っていうのは5月のゴールデンウィークに終わりぐらいにもう出来上がってたんですよ。で、まあ、それで調査も進めてやってまして、まあ、何個できるか、500分の1をガッて並べると、500分の1の模型を作って、浸水範囲に並べると、はい、はい。で、まあ、だいたい4200個ぐらい。ただ、1メートルの模型を作ったら4キロの道ができるよね、みたいな話を先生としていて、で、そこからその模型を持っていくまでの間は、本当に、まあ、月谷先生が、1週間に一度ぐらい、本当に頻繁に気仙沼や仙台に通っていて、で、まあ、その時の僕の感情なんですけど、僕は実はゴールデンウィークに、まあ、勝手に被災地に車で行って、で石巻と気仙沼でボランティアをしてきたんですけど、その時の感想から言うと、まだ全然そのガスとか水道とかがまだ復旧してない、道路も通れるとこ通れないとこがあってっていうのを目撃してるんで、模型はまだ早いんじゃないかなっていうのをすごく感じていて、それ、まあ、作ることはすごいいいとは思ったんですけど、それを持っていった時に何か失礼というか、まあ、何かそのショックを受けられるとか、まだ受け入れられないんじゃないかなっていうのを思ってました。で、まあ、そういう意味合いで塚谷先生も多分慎重にいろんな方にお話を聞きながら、気仙沼、もともとまあつながりがある気仙沼でいろんな人に声かけてくださって、で
6月のちょうど今頃ですね、気仙沼に2回目ですね、に行きまして、最初は何か本当に市役所内でできるボランティアということで、いろんな人たちのお手伝いをしてたんですけど、模型を見て、模型がついたんですよ。で、その時にどうしようかっていうのを一緒に来てたことを言ってて、とりあえず、まずまだ僕らと面識があるというか、まあ、今回新しく協力していただいている方に見ていただこうというので見ていただいたら、これは 見せていいよというゴーサインみたいなのをいただきまして、危機管理課の方とか、まあ、近くにいた住民の方に見ていただくと、もうその場で、あ、これは誰々さん家だとか、これが駅だったらここは これはローソンだとか、このビルの形が違うっていう、何かその話が始まったんですよね。で、そこで、まあ、一応その絵の具とかを全て持って行ってて、よかったら色塗りませんかみたいな話から、本当にいろんなタイミングがありまして、住民の方が1週間ほど、一緒に色を塗ってくれる、機会に恵まれまして、色を塗っていったんですよ。で、まあでも色塗りながらも多分聞こえる言葉っていうのはすごい僕らにとってはショッキングな言葉、その当時にとっては、誰々この方の家がなくなったよねとかいう話をしているのを聞きながら、どんな反応していいかわからない、ただ僕らはもうひたすら色を塗り続けて、で、神戸に一回帰って、で、その間も住民の方は塗り続けてくれたんですよ。で、また一週間後に行くと、今のその模型、南気仙沼の模型なんですけど、本当に外区の一つ一つから、木の一本一本から、彩られていて、もうそれは僕らも本当に驚いて、で、その瞬間に何かこの模型は、その僕ら神戸大学で作った模型なんですけど、もう気仙沼のものになったなっていうふうに思ったんですよ。で、それを見ながら、いろんな方が立ち止まって、まあ、それはずっと市役所内で展示してたんですけど、まあ、1年経った今、ちょっと今話をいろいろ聞いに行ったんですよ。1週間前ぐらいに。で、それで教えていただいた言葉が、何か市役所にずっと展示している間も、いろんな方が通り過ぎて、それを見て涙する方がいたり、これ誰が作ったのって言って、本当にお礼言っといてみたいな話を言ってくれる方がいたり、まあ、誰かしらが絶対ずっと立ち止まって見ていたものらしいんですよ。なんで、そういう意味で、その模型が、まあ、気仙沼に何をもたらしたかっていうのは僕も全然わかんないんですけど、まあ、いろんな方が見てくれて、いろんな感情を抱いてくれて、で、今、模型の話を気仙沼でしても、ああ、市役所にある模型ねっていうふうに、すぐ話が通るんですよね。なんで知ってもらえて、まあ、まあ、喜んでもらえたんじゃないかなっていうふうに、感じています。
ちょっと直接関係するかわかんないけど、はい、山田君はその、東日本の大震災が起こって、はい、まあ、それをテレビとかで知ったりとかしたときに、はい、なんかその時思い返すとどういうふうに思った、あるいはどういう地震だなと思った、あるいはどういうことが起きたなっていうふうになんとなくその時は思ってました。
まあ、少しちょっと難しいんですけど、その時僕ちょっと海外旅行に行ってまして、で、ドイツで、ちょうど見た、ドイツ、スイスで見たんですけど、ずっとそのヤパンヤパンって言いながら、その映像が繰り返しあって、まずその日本だと認識するのに時間がかかった。で、そこから、その映像が流れるんですけど、どこかがわからないんですよね。で、日本のその東日本っていうのはわかるんですけど、で、帰ってきて初めて、こんだけ大きな範囲が津波で飲まれたっていう範囲、ことを知って、で、原発の問題もあったんで、まあ、エラーごとだなと。で、なんていうんですか、僕も一応子供の頃に阪神を経験していて、ちょうどこの住吉って言って、もう、すいません、神戸の近くで、被災してるんですけど、小1です。はい。で、その時に見た光景も、とは全く違う、本当に何もなくなった街っていうのを、 テレビの画面とかで見てたんで、これは何か自分自身のその体感として絶対に見に行かないといけないで、そこで何を感じるのかっていうのを、まあ、テレビとか見てても範囲もわからないし、まあ、そもそも東日本がどんな街だったかっても知らないですし、あんま東北地方行ったことなかったので、だから自分で行かない、見に行って自分で感じてから何かやっと喋れるんだろうなっていうことで、すぐゴールデンウィーク飛び出しました。
ちょっともう一つ聞きたいのは、その、まあ、模型をね、と思ってて、
はい、
なんでそういう受け入れ方をしてくれたんだと想像します？
いや、非常にそれは難しいというか、でも、
どう感じたんだろうね。
まあ、僕らも何回か聞いた話によると、まあ、複雑、懐かしい、けど複雑な気持ち、だからその嬉しさとかではなかったのかなっていう、そのでも二度と会えない街に模型でも会えた、それが嬉しかったって言ってくれる方もいて、それはただの戻りたいっていう話じゃなかったと思うんですよね。何か心の拠り所として作用したんじゃないのかなっていうふうに今は思ってます。はい。
じゃあ、秋田くんから、秋田くんはどこら辺からこう関係し始めたりした？
はい、そうですね、東北のその被災地の、模型を作るにあたって、その現地の、まあ、地図とかそういったところをこう調査して、どういった風に作ればいいのかとか、またどういった情報が、この地方といいますか地区にあって、まあそうですね、そういった調査から始めました。
うん、それは具体的にはどういうふうに？
ですね、まあまず気仙沼市の方で、そうですね、まあこの地方というか外区の方が結構被災が激しくて、まあ例えばここの部分が流されて船が、こう遠くまで、内陸の方まで行ってしまったとか、まあ火災で、ここの部分ぐらいまで、ちょっと燃えてしまったとか、そういった部分の調査から始めて、まあその模型作りの土台となるような、そういった土台のその地図を作成っていうのを初めの方は行っておりました。
それは時期でいうと何月ぐらい？
そうですね、時期でいうと
4月
5月です。
ああ、その段階ね。
4月5月、うん、
最初に、
はい、
現地に行ったのは、
現地に行ったのは、9月の半ば頃で、皆さんとはちょっと遅れて入ったのですが、
うんうん、大学院士だったから。
私の推薦。
あ、推薦だ。
はい、
推薦で。
いや、すいません、
はい、すいません。
でもなんかそれまでに、
はい、
あの辺りっていうのは、
はい、
行ったことがあった？
全くなかったので、うんうん、そうですね、もう本当にもう未知の世界という言いますか、どういった人たちが住んで、どういった生活の営みが行われてっていうのがもう全く分かんない状況でした。で、今回の、地震津波を経て、まあどういった暮らしがかつてここの地にはあって、うん、そうですね、その人々の暮らしというのに、着目して、調査といいますか、その地図を作成して模型を作るのにこう有用な、そういうふうなものを、集めたりとかっていうのを行ってました。
その秋田君の感じとして、はい、なんかそのまあ地図みたいなものと、それからそれが立ち上がった模型、
はい、
それとまあ実際の、まあ、まあもちろん被災した後だけども、現地のまあ状況というか、
はい、
様子みたいなものがあって、 なんかその3つってなんか自分でどういう関係、あ、いやだから例えばその地図があってそこから調べたりして模型が立ち上がるとなんかここはちょっと違う感じを感じっていうのはその印象として自分の中で地図で見てた時とあれを調べた時と模型、模型とその現地と現地と地図なんか相互でなんか印象的だったこう関係性の同じとことか違うとこって何かあります？
あ、そうですね、まあ、地図って言いますと本当にすごく平面的なものなので、あの地形でありますとか、まあ、どこまでこう津波が来て、まあどまあ、山がちな地形ですから、まあ、そういったものというか、まあ、ほとんど分かんない状況で、まあ、ここまでまあ来たんだなっていうのが分かるんですが、まあ、実際に模型にすることによって、ここの部分は、低い土地だなとか、まあ、高台ではなくて、まあ、なぜ、まあ、ここの低いところに住んだのかとか、まあ、防波堤があって、防波堤によって、まあ、町が、ま、守られていたはずなのに、それも壊されて、流されてしまったんだなというのを、まあ、模型によって、それは確認して、そうですね、まあ、現地に行くと、まあ、それが、そういった街並みっていうのがもうすべてなくなっているわけですから、そうですね、あの、かつて あるものといいますか、模型ではあるのに、ここの実際に行ってみてないのは何でなんだろうっていう喪失感があって、すごくなんか不思議な感情が湧いてきました。
わかりました。じゃあ、刀学校一連の流れの中でどういうところから参加したり、どういうそこから役割とかやってたかっていうの
を聞いてます。僕はその先ほど先生が述べられた卒業式の日っていう 3月25日に卒業式のその後の飲み会でというところがありましたけど、その時の卒業生です。で、当時その全くその話が出た瞬間にはいなかったんですが、もうで
同じ場所に
いて、でその後研究室でそういう模型のプロジェクトが立ち上がっていっているという話は聞いていました。当時僕が何を考えていたかというと、僕はこの震災にどのように関わっていくのか、何ができるのかっていうことを考えてまして、でみんなの言うように建築学生だから、まあ、普段作る模型でどんなふうにか関わっていけるんじゃないかということ で、まあ、そういうこともあるだろうなと、じゃあ何ができるんだろうと思いながら、ただどんなふうに関わったらいいかというのはまだそのあたりでは全然明確ではなくて、山田のようにすぐに現地に行ったわけでもないんですけれども、ちょっと静観をしてた部分がありました。でどのように関わっていくか迷いながら6月頃を迎えて、でギャラリー魔のお話をいただきまして、で今回の震災で何が起きたのか、それを正しく理解することから震災復興に向けて何かを考えていく、みんなが考えていくために何かを起きたかを理解する、それを目標に展覧会を開くということを聞きまして、でそこで模型を作るということっていうのにはある意味いろんな方に何が起きたかを伝えて、いろんな方にそっちの方向を見てもらうっていうことにおいてすごく意味があるなと僕も思いまして、でじゃあ自分の中で何ができるかなと思ってたこととそれがすごくぴったりとあって、でそこから被災地に現地に向かって、あの何か僕ができることといったらそのプロジェクトの中で、しっかりと全うしていろんな方にそれを伝えていくことかなと思ったのが、まあ、6月頃ですね。それまではワークショップと、まあ、研究室の活動に関わりながら、あの研究室の中の、活動として関わっていたんですけども、そこから先は少し関わり方が変わったかなと思います。そこから、被災地に入って、それまではワークショップのフォローだとか、ワークショップの人中の人としてやっていたんですけども、そこから少し、東都ギャラリーまでの展示にあたって14地区を選定するにあたって、南から北まで岩手県の太郎町とかからもうどんどん下まで行って、仙台からもう少し南の方まで福島手前ぐらいまで行ってですね、各地を見て、今回の震災で何が起きて、でどのようなことが 起きて、どんな町が失われてしまったのか、どのような生活がそこにあったのかということを考えながら、まあ、多くの方に見てもらうにあたって伝わるためにどこの地区を選ぶか、そういったことを月谷先生とやりながら活動しています。それが大体8月ぐらいです。でそこからの2ヶ月ぐらいをかけて、11月2日から始まった展覧会に向けて準備をずっと神戸の方で、まあ、たまに被災地に行ってワークショップをしたり、その同時にまた違う場所を見に行ったりとか、そういうことを繰り返しながらやっておりました。でそこから先にまた東京都現代美術館の展示が、まあ、1ヶ月ぐらいでの作成になって、なかなかハードだったんですけども、まあ、入ってきたと。